座禅会にご参加ありがとうございます、昨日、守谷で高校3年の時のクラス会があって、担任の先生も入れて10人ぐらいで集まって飲んで話していました。でそれで高校時代のことを思い返してみたんですけれども、一番大事な問題意識はすでに高校の時に、まあ、小さい疑問の形で起こっていたなというのを改めて思いました。でそれはもう今から34年も前になります。高校卒業したのは34年以上前に抱いた疑問、これは今でもとても大切なものだと思っています。で一番高校時代で強烈な印象を今でも残っていることが一つありまして、今から34年前、高3の卒業する3月ですね、18歳になった頃、ここにいるサダムと、まあ、合計4人で過ごしていて、昨日も参加した山木というクラスメートから言われた言葉が強烈に印象に残っていて、何を言われたかというと、この山木が急に、お前ら最も大切なものが欠けている、あるいは最も大切な要素を忘れている、何かそういうことを言われました。はっきりした言葉としては覚えてないんですけども、お前ら最も大切な要素を忘れている。で、まあ、34年前に言われた言葉ですけど、今でもその言葉が時々耳に響いてきて、特に去年の1年間はその言葉が繰り返し私の心に突きつけられてきました。で、私が山木にそれは何だと聞くと、山木は、まあ、気迫だと答えたんですけれども、まあ、簡単に言えば気迫なんですけれども、下手をすると気迫も空回りするわけじゃないですか。大事なことをやってると思っても空回りしてしまって、かえって自分を害するような気迫もある。じゃあどうそうならないで、空回りしないで本当に気を充実させることができるのか、これが私が高3の卒業時に山木から突きつけられた問いだったし、それに関して禅の問題も、禅というのも一番取り組むのが禅だと思います。でそれに今どう取り組んでどう答えが出たかをお話ししたいと思います。でもう一つ、高校時代で思い起こすことは、倫理っていう授業があって、あれ何年、3年だったかな、松井先生という先生、坊さんの先生から倫理社会かな、そういう授業が当時ありまして、で私はやっぱり高校時代、今思ったら無気力に生きてたなと思って、ただ目先の勉強をちょこちょこやって、でとりあえず大学に行くというつもりだったわけだから、とりあえず受験に向けてやれば、その他のことは適当にやり過ごせばいいやと、なんかそんな風な生き方が染み渡ってた気がして、だから受験に役立たないような授業は寝てたりもしました。その中で倫理の時間に松井先生が言った言葉で今でも覚えてるのが、まあ、哲学の走りみたいなのも紹介しますけれども、これから紹介する哲学はみんなあなたたちが現に生きているような哲学だし、これからもそうあなたたちはそんな風に生きていく可能性が高いんじゃないかと言って紹介した哲学があります。それはエピクロスっていう人の哲学で、古代ギリシャの3、4世紀の頃の人なんですけど、どういう哲学かっていうと、辛いこととか苦しいことには近づかないですよ、ね、楽しいことがあっても苦しさがある程度入ってくるようなら近づかない、なるべく苦しい争いとか辛さを避けて、なるべく穏やかにことが起こらないような場所に行って、ことが起こらないような 生活の仕方をしていこうよみたいな、まあ、積極的に快楽を求めるわけでもないけども辛さを避けるみたいな、それで心静かに生きていくのが一番いいんだみたいな。その松井先生もあなたたちも実際そんな風な感じが強い中で生きてるんじゃないかと言われて、私がちょっとむくっと起き上がったのを覚えてます。で、確かにそうなんだけどちょっと疑問も起きません？辛いことを避けて楽なこと、気持ちの良いことを求めて生きるは、それは絶対なくならないと思うんですけど、それだけでいいんだろうかと思ったのを今でも覚えています。で、もう一つその倫理の授業で一つ覚えているのが、教科書のまあ後半の方に日本人の哲学者の言葉も載っていて、どういう言葉かというと、絶対矛盾の自己同一という日本人西田喜多郎がこの言葉で哲学を展開したと倫理の教科書に載っていました。私はなんか、わけわかんないこと言う人がいるもんだなと、なんか印象に残ったのを覚えています。絶対矛盾の自己同一。絶対に矛盾してるんだけど、同一、一つのものなの。何なんだこれはと。で、これもその後私が一生取り組むテーマになります。で、その解決の方向なんですけれども、ある姿勢が私は一番大事だと思っています。そして私がある生きる姿勢が大事だと絶対に思ったのが、ある彫刻を見たからで、1年前の今ぐらいに私はアテネに行ってたんですけれども、アテネにパルテノン神殿があって、パルテノン神殿の中にディオニュソスっていう演劇と酒の神様の像があって、その彫刻を見た時私はものすごい衝撃を受けて、今から17年ぐらい前に見たんですけども、ロンドンで、本物はロンドンにあるんで、でこの姿勢に現れてるものはものすごい大事なものがあると10年以上前に感じました。でなかなか表現できないんで、その最も大切なものを、その神様の名前を取って私はディオニソス的なものと名付けています。で、これが一番大事だけど、それはどういう姿勢なのかというのを探求して今に至りますと思うと、ニーチェという哲学者もそのことを言っていて、ニーチェが最も大切なものをディオニソス的なものと呼んでいます。今のギリシャの神様の名前を取って、でそれは単に楽を求めるとか来世に期待するとか神様に祈ってご利益を願うとか、そんな次元で生きてたらもう本当に大事なものを失ってるよと、そうじゃなくて思い通りにならない世の中、思い通りにならない自分、そこをいかに力強く生きるかの元の姿勢がディオニソス的なものだみたいな言い方をしています。で、ニーチェの言葉にエピクロス的な快楽、そんなのは問題外だと、ディオニソス的な喜びだけで十分じゃないかと、そういう言葉を言っています。ですので私が高校時代に抱いた問題意識の答えとしてニーチェがディオニソス的なものを取り上げていました。で、もう一つ絶対矛盾の自己同一という言葉に衝撃を受けたと言いましたけれども、後でその高校の教科書を読み返すと、編集者の一人が西谷啓二先生で、京大の西田喜多郎の愛弟子が書いていたことが分かりました。で、私その後京大に行って学ぶことになって、その西田喜多郎の孫弟子の上田寛章先生というのに実際に教わったんで、西田哲学も学ぶようになりました。それで絶対矛盾的自己同一という名前の論文があります、西田喜多郎に。 で、それを読んでやっぱりこれだと思った言葉が出てきました。西田の言葉を引用します。私は社会形成の根底にはディオニソス的なものが働いていると思うと、絶対矛盾的自己同一という論文の中で西田は書いています。ディオニソス的なもの、まあ、表現しづらいんですけど、これかあれかと言葉で表現したときになくなる、あれかこれかを超えて働くような命の働き、強いて言えば絶対矛盾的自己同一、それが社会形成の根底に働いている。で、私はもちろん社会形成の根底にも働いているし、人間が人間として自分を形作っていく、その根底にも働いていると思います。それを本当に生かして養って生きていく、その姿勢があるということを完全に思うようになりました。まあ、これが私が高校時代から抱いた疑問とその解決です。まあ、ついでに言うと、もう一つ高校時代に私が惹かれた小説があって、梶本次郎のレモンという小説で、これも高校3年の時に学園祭で、私は喫茶店担当で喫茶店をやって、学園祭 で名前何にするかで、佐野元春のアンジェリーナってのと、もう一つは梶本次郎邸レモン、梶本次郎邸レモンという喫茶店の題名にするか、2つ候補が上がって、鈴木俊徳ってやつ話し合って、梶本次郎邸レモンも捨てらんないなとか言いながら、結局アンジェリーナになったんですけど、その頃から梶本次郎邸のレモンという小説に惹かれてて、それはどう始まるかというと、得体の知れない不吉な塊が始終私の心を押さえつけていたって始まります。この感じなんとなく分かりませんかね。得体の知れない不吉な塊が始終自分の心を押さえつけている。例えば、まあどうでしょう、会社に入っても自分通りの思い通りにならない会社で、まあ、そこそこ金はもらえるんだけど、これでいいんだろうかという疑問を抱きながら働いている時って、得体の知れない不吉な塊に押さえつけられているようなもんだと思うんですよ。あるいは会社に限らず、仲のいい親友や、あるいは夫婦、恋人、どんなの一時期は仲良かった夫婦でも意見が食い違って話し合いができなくなる。なんでここまで理解できないのか、別れるのか別れないのか、どちらにしても大変だし打算も入るし、なんでこんなことになってきたのか、別れるに別れられない、他の恋人を作ろうにも不利になるから作りづらい、こういう状態で生きていくのもまさに得体の知れない不吉な塊に押さえつけられて生きるような状況で、まあ、普通にあることだと思うんですよ。仕事でも家族でも夫婦関係でも。で、私はやっぱりそれに対する答えも、梶本次郎のレモンの中の言葉をもじって言えば、つまりはこの姿勢なんだなと納得しました。それはディオニソス的な姿勢です。つまりはこの姿勢なんだな、この姿勢こそ私が常々尋ねあぐんだもので、疑いもなくこの姿勢にはすべての良いもの、すべての美しいものが表現されているし、またすべての良いもの、すべての美しいものを表現していく、創造していく、作り上げていく姿勢だと私は思います。まあ、こういう、まあ、ディオニソス的な姿勢、気迫を養う姿勢、これが実際にできますし、その姿勢がここでやっていこうとする座禅です。強いて言えばある足の形とか、ある特定の心の状態という狭い姿勢じゃなくて、人間関係や会社との関係でわだかまりを持って生きている中で、 一番力強く取り組んでいく姿勢、まあ、これを一緒に学んでいきたいと思います。これを実際に体の姿勢としてもこれからやっていきたいと思います。